I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか？
And if we go someplace to dance, I know that there's a
chance. 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。バスイスダス、それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして育太郎先生、はい、今日はですね、
今日ワクワクしてます
ね。待ちに待った、
待ちに待ったですよ。今日はですね、吉田先生にまた来ていただいて、
はい、
疑問に答えていただくということになっておりまして、
そうですね、
もう昨日と言わんと、もう1週間ぐらい前からもうそわそわしてます。
そうそう。眠れましたか、ちゃんと指は。
もう本当、ワクワク、遠足に行く前の日みたいで
したよ。はい、さあ、そういったわけでご紹介しましょう。名古屋大学教授、名古屋大学博物館館長の吉田秀勝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、育太郎先生、1年ぶりぐらいでしょうか。
そうですね。
この番組、
はい、前回も本当に興味深い話をいろいろ聞かせていただいたんですけど、はい、今日はですね、また僕の疑問に答えていただけるということで、うん、先生来ていただいたんですけど、先生、まず、延岡に、お帰りなさいませ。
ああ、いえ、ただいまです。
はい、まず先生、宮崎にお越しになった。
そうですね。
はい、宮崎県総合博物館で、化石タイムカプセルっていう、まあ、コンクリーションの特別展示が、開催されますので、
はい、
まあ、それの、まあ、講演といいますか、もう予定もあって、まあ、それで、途中で寄らせていただいたという状況ですね。
はい、はい、こちら10月12日から11月24日まで開催されていますね。
うん、コンクリーションのデイリーの記事を読ませていただきましたけど、うん、まあ、本当におめでとうございます。はい、順調に、
はい。おめでとうございます。はい、
進んでいらっしゃって、もうね、我々ね、郷土におるものも非常に誇らしく思いました。ますますご活躍で何よりかと思います。
はい、今回この展示ではもう、1000個近い、まあ、数百から1000個ぐらいの、コンクリーション、特に宮崎県で産出したコンクリーション、まあ、今回初のものもありますので、ぜひご興味のある方は見に行っていただけると、いいかなというのもですね。
はい、はい。さあ、そして今回が育太郎先生、今年の5月にテーマにいたしました。
5月でしたかね。
はい。謎の遺跡、プマプンクについて放送しましたが、
はい、
その時の謎がいろいろあって。
今日はですね、はい、先生には、ね、コンクリーションの話もたくさん伺いたいんですけど、今日は岩石、まあ、地質の専門家ということで、ちょっといろいろとお話を伺いたいと思っておりまして、
はい、
ちょっとコンクリーションって横に撮ってもらっていいですか、はい、
そうです。
すいません。はい、 以前放送したテーマでですね、うん、遺跡を扱ったことがあって、うん、これペルーの遺跡なんですけど、プマプンクという、まあ、プーマの扉という、うん、まあ、現地の言葉では、言うらしいんですけど、うん、ここの中に出てくる遺跡がですね、はい、あまりにもそのカット面が精緻で、うん、で、まあ、岩石を削って作ったというふうに言われてるんですけど、いろいろこう調べていったらですね、まあ、日本の、先生が、学者の先生が、これはジオポリマーであるという論文を出しているという、うん、ところに行き着きまして、うんうんうん、まあ、ジオポリマーというのもその時初めて知ったんですけど、もう、よく僕はわからないんですが、まあ、石を削って作ったのか、それとも人工物なのか、というところをですね、うん、ちょっと、知りたいところなんですが、まず先生に伺いたいのがですね、はい、まあ、我々も論文読むときに、やっぱりその出自を見るわけですけど、
はい、
どこの大学から出てるのか、誰が書いたのかってですね、はいはい、これは、琉球大学、理工学研究科、海洋環境学、を専攻されている相沢先生という先生がファーストネームで書かれてますけど、
はいはい、
論文を読むときにそのまず出自を、まあ、我々も見るんですけど、うん、要するに、ね、こんな、ね、ほんら裏の話したらいかんけど、私立大学とかだとね、一発当てようって人いるんですよ。ちょっと突拍子もない、ね、論文を書いたりとか、うん、あるいはその医学の世界ではね、その論文をたくさん書くと偉いみたいなところがあってね、うんうん、どうでもいいことをたくさん書いたりとかね。
方もいらっしゃるんですね。
ですよ、うん。だから、どこの大学の誰が書いたかがまずね、信用できるのか。そこからなんですね。
そう、吉田さんどうですか、今の。
意外と厳しいですね。
いや、
まあ、率直に、まあ、これ、私も教えていただいたときに、まあ、琉球大学の、多分企業だと思うんですけど、まあ、ブレテンって書いてますけど、ファクトリーサイエンスユニバーシティ琉球ナンバーって書いてありますので、うん、はい、で、こういう論文を見るときにですね、例えば、査読があるかないかっていうのが、うん、重要になるんですけど、はい、査読っていうのは、いわゆる外部の、まあ、有識者が、うん、レビューするわけですね。チェックして、で、それで、まあ、それ、まあ、いわゆる、こう、サイエンスであれば、その、こう、適切性みたいなものとか、うん、まあそういったものをこう評価されるっていうことになるんですけど、その場合ですね、このアブストラクト、まあタイトルとか、まあ用紙のところの部分に、普通であると、いついつ、その、この、査読がスタートして、はい、で、いついつ、その査読でアクセプトされた、いわゆる受理されたっていうのが載るんですよね。はいはい、それがちょっとないもんですから、これは、いわゆる、そういう意味では、誰もレビューしてないというか、はい、まあ、そうなると、まあ、極端なこと言うと、その自分の言いたいことは、全然もう言い放題って言いますか、うん、いわゆるそのサイエンティフィックな、はい、まあ、クオリフィケーションって言うんですけど、うん、その適切性が第三者で評価されてるかどうかがわからないっていう論文だっていう話になりますね。うん、で、まあ、そこは、まあ、そういう観点で、内容をまずは、見ないといけないという
ですね。そういうことです。そうなんですよ。
まずそこなんですね。そうなんですよ。
まあ、ですので、例えば、まあ、言い方悪いですけど、なんて言うんでしょう。こう、まあ、自分の言いたいことを言う、うん、その、まあ、小説とか、はい、推論とか、はい、まあ、そういったものも、もう自由に書けるっていうことなので、うん、
はい、
ああ、まあ、この人はそういうふうに考えているのねっていう、うん、
まあ、そう
それ以上
の背景もない
ね。本当に持論というか、
そう、それだけになっちゃうっていうことですよね。
そういう、そうだね。その論文読むときに大事なんですよ、ね。
そうなんです、
ね。
まあ、ですので、まあ、例えばこの方が今書かれている内容をやっぱりこう広く世に示したいっていうときには、やっぱりそれなりの、うん、まあ、まあ、レギュラーペーパーとか言ったりもしますし、すね、はいはい、あるいはそのネイチャーとかサイエンスとか、はいはい、まあ、ありますけど、まあ、そういうので、これはやっぱりジオポリマーだと、いうのをこう、まあ、投稿して、うん、で、そこでレビューアーで、その、こう、チェックを受けるか。
みんなが見てですね、査読されて。
まあ、まあ、でも大体、こういうのはレビューアーに行く前に、エディターがいてですね、
はい、
もうほとんどそういうこう、ネイチャーサイエンスとか、高い論文、まあ、インパクトのある論文だと、はい、一週間もしないですね。三日か四日で、もう早い時は、二日ぐらいで、リジェクト。リジェクトっていうのは、 この論文は、受け付けられませんっていう、まあ、そういう判断が来る場合が、はい、まあ、大体あるというか、はい、もうほとんどですけどね。まあ、そういうのね、まあ、出せばいいのにねって、まあ、思ったりもするんですよね。まあ、なかなかその辺が、だから、データとか、まあ、内容とか、あと、こう、まあ、メンバーもそうですけどね。うん、まあ、そういう形で、まあ、おそらく、まあ、この、書かれてる先生方も、まあ、その辺は一生懸命やられてるんだと思うんですけど、うん、まあ、そこまで思うんであれば、そういうのに、こう、きちっと出してみてはいかがかっていうのは、ちょっと思ったりはしますよね。
そういうのって、だから自分から出さないとっていうことですね、じゃあ。
あ、そうです、そうです、う
ん、ええ。もちろん。
なので、いや、俺は論文いっぱい書いてんだって言っても、うん、まあ、その論文が、こういう、うん、まあ、レビューを受けてないと思われる論文を100本書いても、うん、レビューを受けた1本には、うん、
叶わない
と、
ね、
いう話になっちゃいま す、ね、
まあ、我々もクルメ医学会雑誌になってね、はい、その地方の雑誌があるんですけど、はい、それで、ね、いくらでも投稿して、ね、すぐ載るんだけど、はい、まあね、例えばネイチャーとかになるとそれはもう相当、ね、検証して、はい、出さないと載らないですからね。だから載っただけでも、うん、やったーって、ね、大学で一人いるかいないかですけど、からまあまあそういうことですね、
はいはい、
そういう背景があるということですね。だからこうまともにこれに書いてあることを、うん、おおと信じ込むのではなく、
うん、まあまあ、そこ
を一つの説として読まんといかん、
はい、まあ、あとはですね、まあそうは言いつつもここに載っているデータとか写真とかありますので、まさか写真までをこう捏造してるっていうふうには思わないんですけど、うん、まあその辺は参考にはなりますので、
はいはいはい、
まあ今もう AI とかそういうのもあるので、うん、そういう詳しい話になっちゃいますけど、まあ論文に載ってる写真なんかもですね、この写真は誰が写真撮ったのかとか、うんうんうん、どこの出展なのかとか、はいはい、実はそういうのも全部書かされるんですよね。で、それで、自分が撮ったんではなければ、その出展をこう明記しないといけないですし、うん、はい、で、そういうのが、まあこれには全然そういうのがないので、うん、まあその辺は、まあ、これを研究した、まあ、基本的なデータが載ってるんだろうなって、うん、まあ、その辺は、まあ、善意として、
はい、
まあ、理解した上で、はい、見ないといけないということですけど、はいはいはい、ここに書いてある、いわゆる解釈ですよね。考察に関しては、うん、まあ、これらのデータに基づいて、うん、この人が、まあ、自由に考察してるっていうことなので、うん、それに関しては誰も、チェックをしてないというものになるということですね。
そうですね。
はい。
まあ、次にその、この遺跡のですね、まあ、写真をちょっと見ていただくと、かなりその特徴的なのが、同じ形のものがいくつも並べてあったりとか、
うんうん、
あるいはその、四角いだけでいいのに、真ん中にこう、まあ、さらにこう、四角が掘り込んであるとか、
穴が開いてあったり、
あるいはこう、斜めに貫いた穴があるとかですね、はい、どういうふうに使うのかわからないけど、かなりこう、精巧な模様というか、うん、彫り込みがあるんですね。
そうですよね。
で、これがまあ、おそらくね、古代の遺跡だと思いますけど、また鉄器とかいうのがない時代らしいんですが、
うんうん
う
ん、
どうやってこれを作ったのか、石を削ったのか、あるいはその、この論文に書いてあるようなジオポリマ、ジオポリマってのは多分、僕の推測で、推測というか解釈では、型にこう、セメントみたいなのを今流し込んで、うんうん
はい、
まあ、テトラポットみたいなのを作っていく、
うんうんうん、
製法じゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあそういうふうに同じものをいくつも作るんだったら、まあそういったやり方が、まあね、望ましいというか、うん、削り取って同じものを作るのは大変でしょうからね。うんうんうん、で、あとこの、非常にこう鋭いというかね、うん、
角がですね、
精緻にこう削られてるのが、どうやって作ったのかなと。
うん
うん、
まあこの論文では、いわゆるジオポリマーだと言ってるんですけど、うん、先生はその、この論文を読んで、どのような解釈なのかなと思うんですけど。
はい。ですね、まずは、まあ、ジオポリマーって、まあ、こう、聞かれてる皆さんがどういうふうに、まあ、理解されてるかどうかっていうのは、まず一つあると思うんですけど、ジオポリマーっていうのは、まあ、平たく言えば今のその、コンクリート、セメントと、まあ、同じ人工物のように、
うん
うん、だと、まあ、考えていただければいいんですが、そのセメントとの違いは、セメントは炭酸カルシウム、いわゆるコンクリートと同じ、Caカルシウムが主成分となって、固まるといいますかね、 まあ、要は、人工物なので、砂とか、いわゆる骨材って言って、礫とか、うん、まあ、そういったものを、こう、セメントとして混ぜて、まあ、そこに水を加えて、セメントの話ですね。
はいはい、
で、それで、セメント、水と反応して、カルシウム成分が、そういう砂とか泥、あ、まあ、泥というか骨材っていう、こう、砂利の隙間を、セメントしていくわけですね。接着していって硬くなると、はい
なるほど
うん。で、それがセメント、コンクリートですね、はいはい。で、このジオポリマーっていうのは、そのカルシウムではなくて、うん、シリカを、うんうんうん、SI ですね、
はい。
シリカを、主成分として、まあ、それに、まあ、主成分で、で、それを、まあ、溶かすといいますか、まあ、そうですね。シリカが、先ほどのカルシウム、セメントの場合だとカルシウムですけど、ジオポリマーの場合だとシリカがセメント材としてどんどん硬くなっていくという、
うん、
そういう特徴のもの で、
うん、
でじゃあシリカは何から来るかというと石英ですね。だから川とか海辺の砂ですよね、うん、石英の粒子が多いので、まあ、そういったものをこう素材にして、
はい、
でも石英はなかなか溶けないの でそうするとそれを溶かさないといけないんですよね、
うん、
でそうするとそのシリカと、あと、アルカリ剤を一緒に混ぜて、pH、ペーハーですね。ペーハーが、まあ、10とか11ぐらいになると、うん、シリカがどんどん溶けていくので、で、それが、広がって、まあ、沈殿すると。で、それで硬くなると。いうような、まあ、そういう、ものですね。ただ、一旦、アルカリで溶かして、今度はそれを沈殿させないといけないので、
はい、
まあそういうメカニズムとして素材も含める必要があるので、まあちょっとセメントなんかよりはもうちょっとこう複雑な、人工物って言いますか、そういう反応剤として、現在も開発が進められてますけど、まあ要はそこでどういう反応が起こるのかとか、まあそういったものはなかなかまだ複雑で解明されてないっていうのが、現代としてはですね、あるということで、まだ実際の材料としては、特に活用はあまりされてない。今、研究開発の段階のもの
が。不安定なんですね、まだ。
そういうことですね。
今の話からすると先生、まあ、シリカって何、石英、ガラス。
ガラスと一緒ですね。はいはいはい。
まあ、それ溶かしてこう沈殿するってことは、はい、見た目には自然材料ばっかり使ってる。
ああ、そういうことですね。まあ、自然材料と、今は、そこに、ちょっとさらに人工物を付け加えたりして、
うん、
で、よりまあ、そういう、材料として、
硬く
しようとしてるという、そういう研究開発の段階だと思うんですが、
なるほどですね。
まあ、話をこちらの、
遺跡の
方に、はいはいはい、まあ、戻しますと、はいはい、まあおそらく当時は、なんか人工物という、まあ、いわゆる何か追加として人工物を混ぜるというよりは、そこにあった自然のもので、うん、もしこれがジオポリマーとしての、人工物だとすると、うんはい、まあそういったものを使ったんだろうというふうになりますけど、うん、まあまずはいずれにしろこれが、天然の岩石を削り出したものなのか、そういう人工物をこう混ぜて練って、うん、あるいは作ったものなのか、まあ、そのどちらかをまず確かめるっていうのは必要ですね。そのためには、まあ、大体こういう遺跡のものってなかなかこう、そのサンプルが得にくいんですけど、
うん、
まあ、サンプルが得られれば、それを、薄く、まあ、切片って言いますかね、
はいはいはい、
白片って言うんですけど、まあそういうのを作って、
はい、
で、顕微鏡で見たりすると、まあすぐに人工物なのか、そうでないのかと分かるっていうことですね。
ああ、なるほど、
うん。で、そういう状況の中で、人工物で削り出したとすると、先ほど赤瀬先生言われてた、いわゆる鋭角な、こう、角とか、うん、まあそういう同じような形が、こう、
はい、
作れるのかとか、まあ、その辺がまず一つまた問題になってきますよね。
うん、そうなんですよね。うん、
で、これが削り出したんじゃなくて、もう一つの人工物として、例えば何か鋳型に、まあ、テトラポットって言われてましたけど、流し込んだりして、もし作ったんだとしたならば、はい、まあ、二つポイントあると思うんですけど、一つは流し込む鋳型を何で作らないと、
まあね、
作ったかっていうことにな
りますね。鋳型がいますよね。
今はまあ鉄、まあ鉄トラポットだと、まあ鉄で流し込んで、まあコンクリート流し込んで作れるっていうことなので、 で、それだけ鋭角なものを作るとする型として取るとなれば、もともとの、鋳型も鋭角でないといけない、
ね。
だからどっちにしろ、当時は多分鉄はなかったなと、まだ、まあ、その時代的にもあれだと思うんですけど、うん、まあ、そうするとその鋭角を作るという意味では、まあ、どっちにしろ、それが人工物であろうが、天然物であろうが、うん、まあ、どっかの段階でちゃんとそれは作ってるっていう。
そうですね。型がいるってことですね。まずね。
はい。
そうだそうだ。
で、もう一つ、同じような形ができてるっていうことですけど、例えば、本当に同じ形なのかと。
ああ。見た目にはね。
見た目にはそうですけど、それこそ、こう、サイズをいろいろ、こう、例えば10個、20個、100個あるんであれば、測ってみて、で、それがどれくらいの、その、不均一性があるかと。で、鋳型がもしあるんであれば、かなりこうピッタリ、まあね、そういう、まあ、若干角が欠けてるとか、そういうのあると思うんですけど、まあ、そういうのなんか逆に言うと、今のテトラポッドを測ってみて、どれぐらいの誤差があるかっていうのを、これ比較してみるとかですね、まあ、そういうのもあるかもしれないですよね。まあ、そういう意味では、削ってもできなくはないかなっていう気はするんですが、
うん、そうですかね。
春がまた来るたび、一つ年を重ね、目に映る景色も少しずつ変わるよ。陽気にはしゃいでた幼い
四角い石に斜めにこう穴が通ったりしてんですけど、
はいはいはい、まあ、この前の資料も見せていただきましたけど、
こういうのって、まあ、ちょっと目的はねわからないけど、うん、可能なんですかね。
例えばインカ の、マチュピチュの遺跡なんかはだと、例えば非常に石積みの絵で、でもこうでもカミソリ一枚も入らないみたいな、まあ、そういう技術っていうのは、まあ、あったと思いますので、うん、あれはまあ、その天然の岩石を、こう、加工してやってるわけですので、うんうんうん、まあ、そういう意味だと、一応二つの観点で話をすれば、うん、これが天然の岩石だとして、削れたかどうかっていうことだと、削れなくはなかったでしょう、うん、ということになりますよね。うん、まあ、そういう技術、じゃあ何で削ったかっていうのは、まあ、インカの、ああいうマチュピチュにしても、多分、まあ、いろいろ調べられてるとは思うんですけど、うん、まあ、あとはその岩石の素材ですよね。 生地が細くてっていうか、粒子が細かいって言いますかね。まあ、それで、削れるようなもので、まあ、削り面もこう滑らかになるような岩石っていうのはなきにしもあらずなので、まあ、そういったもので、その検証するっていうのはあると思うんですね。それが一つですね。で、もう一つ、もしこれが、一応人工物だとして、まあ、さっきもちょっと論文では、カルシウムの濃度が少ないっていうふうに書いてありますので、まあ、それはデータとして多分そうなんだろうなと思うと、最初のセメントみたいな、いわゆる炭酸カルシウムで、
はい、
セメント接着している素材ではないということなので、まあ、もしですね、これがもし人工物だとして、はい、何かそういうアルカリをベースにしてこう固めるというものだとすると、素材を、使って、まずは大きなブロックを作ると、
うん、
まあ、まあ、それは流し込むか、まあ、どっか置いといて、まあ、普通の、まあ、なんか、まあ、プールか、何でもいいですよね。で、入れた後に、ある程度柔らかいうちに、
うん、
まあ、削るみたいな。
最初は柔らかくて、そうそう、その時にこう、
こう削るみたいな。
模様を作って。
で、まあ、で、それで硬くなった後に、まあ、ちょっとその、立てるとかですね。
うん、
まあ、そういうこともあり得るかもしれないですね。
例えば、こういう溝がこう掘ってあるじゃないですか。まっすぐな溝がですね。はいはい、その溝の中に、こう穴が、ポツポツポツと、一定の、はい、まあ、長さで開けたりして、これがどういう意味なのかはちょっとわからないけど、
はいはい、
こんなこと可能なのかな。まあ先生がおっしゃるように柔らかいうちなら、確かにできたのかなとも思うんですけど、まあ、普通にね、我々が見て、石をこんなにまっすぐ削れるのかなって。
本当直線ですもんね。
まあ、古代の技術はね、
そうです
ね、あれなわけないけど、本当に可能なのかなとか思うんですよね。
水晶のドクロって見られたことあります？
はい、ありますね。
水晶を、でドクロを作るっていうのは相当な硬さでもあるし、で、まあ、そのドクロの成功性みたいなのは、まあ、ちょっと置いといても、はい、一応それが、こう、歯とか目とか、まあ、あったりするっていうのもあって、すごく透明な、あれで、
ね、
で、昔は、やっぱり時間があったんだと思うんですよ。
ああ、じゃあ、コツコツコツコツ。
そうそう。もう、そこに集中する。う
ん、それだけですもんね、やること。
そうですね。で、そうすると、まあ、その、いかにそこに成功にやっていけるかっていうのは、まあ、まあ、時間の関数ではないですけど、まあ、そういう技術、道具と、まあ、ものがあれば、やれなくはなかったのかもしれないですよね。
なるほどね。
あまり言うとこなんか ロマンをどんどん壊していっているような気もするわけですけど。
やっぱり真実にね、近づきたいと思うけど、
うん、
僕は先ほどマチュピチュの話で出て、石垣ですね。
はいはい、
僕もすごいなと思うけど、うん、僕のね、推測ですよ、
はい。
石をこう積んで、前後にこう動かしていけば、うん、自然とピタッと合う。形になんじゃないかなとか思うんですよ。もしかしたら何の道具もないけど、ずっとね、動かしてたら、ね、ピタッとこう、ね、上下削れて、ね、合っていくのかなと思うけど、これはこう、まあなんていうか、その単独にポコッと置いてある石じゃないですか。で、それにこう、いろんな削った模様が、何の意味があるかわからんけど、こうね、階段状に。
その意味があるかどうかちょっとわからないですよね。
ないけど。
どういう意味なんだろうって
。ね。だけどまあ、鍵穴みたいなのが開いてたりとか
ですね。そうです
よね。ものすごい技術じゃないかと思ったりするけど、その、まあその当時ね、金属がない時代にね、わからないというかね、まあ確かにそのジオポリマーって論文に引き継いだ時に、あ、流し込んで作ったんやったらそうかもしれんなと、ふと思ったんだけど、まあ先生が確かに言われるんですが、型は、じゃあどうだね。その型のことまでちょっと思い浮かばなかったけど。
まあね、まあこれだけの大きなやつを流し込むとすると、やっぱり数トンとか
な
っ
ちゃいますからね。
そうするとその型を、ね、それを入れる型っていうのは、さらに外型のね、大きさでやらないといけないし、っていうことですよね。
まあそうだね。わーっと思ったけど、確かに言われてみれば、ね、この大きさの型をまず作らない
といけない。そうですよね。そうですよね。
まあ、あとはその、これがどういう遺跡のところにあるのかっていうのも、まあ思ったりもするんですけど、 まあ、まあ、正直、なんか大きな、なんか建物の一部ではないようにも見えますし、
うん、
今、また別のことをこう、想像したんですけどね。もう勝手な思考想像です
よ。もう想像なんですよね。
昔の石材屋じゃないかな、みたいな。
お
石材屋さんって、自分の技術をパフォーマンスして出すじゃないです
か。出してますね、うん、確かに。
うん、で、まあ、いろいろな形を、
はい。こんなん作れるんですよ。
そうそうそう。ね、で、こういうこともやれますよ、みたいな。
確かに、延べ岡市内にもありますね。
で、まあ、それを、こう、まあ、無造作に置いて、で、だったらお前のところにそれをこう、出そうみたいな。
いや、面白いです。また、新しい説が。
そうすると面白いですよね。
まあ、こういうのをこう作る、まあ僕も歴史は嫌いじゃないので、うん、まあそうすると、誰か掘ったんだよねって、うん、どういう思いで掘ったかなって思って、いや、自分だったらこれなんでこんなことするかなとか思うと、うん、やっぱり。
技術を見せつけている
の。そう、うん。やっぱり人間だし、うん、まあそういう意味からすると、う
ん、確かにね、石屋さんの延岡にもね、うん、何件かありますけど、もう見せつけてますね。
ずらっとね。
ずらっと並べてね。フクロウだとか、キタロウだとかいろいろね。確かに。
確かに、実用性を考えずに、そのデザインと思うと、
そう
やっぱりね、それを見せたいのかなって。まあ、お時間はあったでしょうから。
面白い説ですね。
何年もかけてこんな
に。まあ、それだけ時間もあっただろうし、まあ、そういうとこだと、いろいろ石の性質だとか、まあ、そういう、混ぜたりなったりとかいうのも、やってたかもしれないですし。
やっぱりこう先生、天然の石と思われますか？
あ、いや、だから、ちょっと僕はなんともまだ、それが論文を見るとですね、はい、やっぱりこう岩石発見とかそういうのがないっていうのが、やっぱり素人だな、みたいなふうにちょっと思っちゃうんですけど、これが天然のもので、この写真とかもどこを撮ったのかがわからないので、それが判断できないっていうことなので、この論文を書いた方々はもうジオポリマーだって思った上で書いてるので、デビューを僕がもしすると、なぜ、why ジオポリマーって、そっから、
まずね、
まあ、まあ、そっから、こう、レビューをせざるを得なくなっちゃうって言いますかね。
だから、まあ、辛口で言うと、これがね、まあ、先生の目から見て、まだこの、ね、論文としてはまだ成立してないという、ね、ぐらいの。
そうね、
まあ、報告というか、ですけど、まあそこは、ちょっとわかんないですよね。なんか。
これで判断できないということですね。ここに書いてあることではですね。まあ、もっと詳しくいろんなことが検証されて、ね、一つ一つが、まあ、裏付けが取れてることであれば、ね、
そう。
いいけど、まあ、
この
論文一枚で、石なのか、その人工物なのかは、ちょっと判断できかねる
ね。
意外と僕は天然の素材じゃないのかなって思ったりもするんですけどね。
先生のその、なんていうか、インプレッションでは。
そうですね。話聞いてると私もそっちなのかな。どうですか、先
生。まあ僕はね、やっぱ、いや、わかりませんよ、うん。こんな同じに揃えられるのかなという気はしますよね。はい、だから、
そうですね。
何らかの、こうね、まあ、型に流し込むという、まあ、それは、
いや、でも、
型どうやって作ったんだって話やけど。
こう見た目、その H、
H 型
のね、アルファベットの H のようなのがありますけど、はい、3つか4つぐらい作っちゃうんじゃないですかね。時間もあるし。
地道に
こう、うん。そう。
まあ、そうかもしれないですね。
まあ、要するになんで作ったかっていうのも、まあ、思っちゃったりもするので、それが、まあ、構造物の一部ということではないみたいなので。
ね。
まあ、そういう意味からすると、なんかね。
先生、このですね、はい、僕が集めてきた資料の中にですね、
はい、
このカットした写真が、顕微鏡の写真があるんですけど、まあ、ダイヤモンドでカットした、レーザーでカットした、で、まあ、この石材 の, カット面というのこれ3面、同時に、カットした写真があるんですけど、これ先生いかがですか見て、レーザーでもないダイヤモンドでもない、なんでカットしたのかなって、その表面が、がですね。
まあ大体昔の人は岩石は研磨するので、でカットというよりは
研磨です、ね、石と石で
研磨する、まあ石とか粉とか、要はそういう意味だと。今のような、こう、そのダイヤモンドカッターでカットするとか、まあ、レーザーでカットするっていうのとは、おのずと違ってきますよね。
なるほど。
まあ、なので、まあ、
そうか、我々カットして作ると勘違いするからね。
そうです。で、磨くっていうことですよね。はいはいはい、だから、
擦り合わせて作ったと。
そうそうそう。
じゃあもう時間は途方もない
ですね。はい、もうだからそれはあの、もう先ほどのまあ石英のドクロじゃないですけどね、まあ水晶ドクロ。あの、ああいうのも含めて全部研磨ですよね。あの、例えば、あの、縄文時代のマガタマだとか、うん、翡翠であれ作るので、
そうですよね、
翡翠って一番岩石、ね、うん、の中では硬い部類に入るので、うん、まあそういったものに穴を開けて、うん、で首飾りにするっていうのは、うん、もうやっぱり、うん、多分起きたら穴を開けて寝るまで、で、多分それを、あの、1ヶ月か2ヶ月でやっと1個穴が開くみたいな。うん、はいはいはい、まあ、ではそれの時に多分使ってるのは、あの、砂だと思うんですよね。砂
で
し
ょうね。
棒で、そうそうそう。で、やるんだと思うんですね。まあ、でもそれだけやっぱり時間があったってい
う感じ。まあ、なるほどね。確かにもう、うん、我々に時間はないけど、ね、その当時の人は、時間はいくらでもありますよね。
そうです
ね。
そうです
ね。
うん、またちょっと話をするけど、縄文土器なんかこう非常にこうね、あの、アクティブなね、まあ、あれもだから時間があったからだと僕は思うんですよ。
なるほ
ど。面白いですね。
で、僕ら勝手に思ってますけどね、でもいや、もう時間ないと絶対こういうデザインとか生まれないよな、とか、まあ、どっちかというと実用的というよりは、こう芸術
的。いや、もう全くそうですよね。
ね、で、それで、まあ、弥生時代になると、もうどっちかというとこう実用的に薄くなって、で、あれはやっぱり。
模様がなくなりますよね。
うん、あの、稲作だとか、まあそういうのやって、そっちに忙しいし。
仕事っていうのができたから。
そう、そう。で、そうすると、僕はあの、ああいう、あの、縄文土器みたいなのを作ってると、そんなやってる暇ねえだろ、お前、みたいなさ。
他にやることある
じゃん。いや、もう、確かにね。いや、面白いですね。 こうね、一つの建物が壊れたって感じじゃない、
ね。ないですよね。なんかの、だから展示会場か、ひょっとしたらなんかコンペティションみたいな。
あ各地から持ち寄って、
ね。そうそう
で、ね、見てみろよ。俺はこんなすごいの作ったよみたいな。うん、いや、そうかもしれんですね、うん、案外ね。
いや、だからちょっと、あの、失敗したやつは、こう、どっかのこう、ごみ捨て場みたいな感じで、ちょっとこう、あ、もうダメ、これ失敗、みたいな感じで、置いてあるみたいな。
やっぱりさすがですね、やっぱ普段ね、石材はね、扱ってるから、我々とはちょっと違う。
そうです
ね。やっぱり現場の発想っていうのがね、いや、そうかもしれないですね。
うん。まあまあ、それを、なんて言うんでしょうね、今の技術としてジオポリマーっていうのが僕ら知ってるので、
うん、
まあ、そういうのをふっと見て、うん、古代のジオポリマーだっていう風な、うん、まあ、なんて言うんでしょう、まあうね、設定のもとで
話をするっ
ていうのは、それはそれで面白いかもしれないですけど、うん、まあ、当時の、まあ、人間がもし生きてて、
うん、
あの、僕らのこと見てたら、何言ってんだよ
って。作っただけよ、ね。
そうそうそう。すいませんね、悪い。でも、なんかまあそういうのも、もうちょっとこう、クールに、
うん、
あの、ちょっとこう、弾いてみて、
うん、
あとはやっぱり僕は、あの、さっきの縄文の時もあれですけど、あの、やっぱり同じ人間が作ってるので、いろいろ、まあ、あの、考古学だとか、そういう人たちとも、まあ話はするんですけど、うんはいはい、縄文時代は言葉だけで、まあ文字は残ってないので、あれですけど、うんはいまあ、あの、中国なんかはまあね、昔からのことですけど、多分、こう、意思疎通、言葉もあって、
うん、もちろんあったわけですね。
で、まあ、基本的なでも考え方とか、いうのは多分、全く変わってない
と思うんです よね。
で、そうすると、あの、サボるやつはサボるし、一生懸命なやつは一生懸命だし、で、パフォーマンスしたやつはするだろうし、で、そうすると、まあ、そういう、まあ、
今の世の中にいる人が、そのままいて、ラインナップされてるわけ
で、ね、で、それで、やってただろうな、みたいな感じ。
今の世でもね、やっぱ、見せたい人はいますから、
う
ん、昔もいたはずです
ね。そうですね。
で、で、そうすると、まあ、こういうので、あの、えっちゃらおっちゃらやって、で、こう、見せても、まあ、おかしくないかな、みたいな、にも思いますよね。
確かにそうかもしれないですね。いや、僕ね、あの、その、まあ、ロマンとかね、あの、宇宙人が来て作ったんじゃないかとかね。
ああ、はいはいはい。
もうそれも面白いんだけど、うん、やっぱりこう、真実にね、近づきたいと思うんで、うん、先生みたいな専門家の目から見てね、あの、まあまあ、そういった意見も聞きたかったですね。うん、非常にいいですね。
はい。
面白い。
面白いですね、また。
まあだから、あの、先生の目から見て、こういう精緻なものを作るということは、今も昔も、それは時間さえあればできるという、
うんうん、と思いますね、うん。まあ、その土地に、あとはその環境ですよね。うん、やっぱりその土地にあった、材料、まあ、岩石であったり、はい、まあ、砂とか泥とか、
はい、
まあ、あの、そういう素材を、あの、ベースにして、作るというのは、あの、誰しも考えることだと思うので、
なるほど、
どっか、うん、まあ、もちろん、あの、権力があると、何十キロ何百キロ先から持ってくるとかですね。まあそういうのも、あの、やったりはしますけど、うん、まあ、ですけど、まあ大体、まあそこにある岩石とか、うん、あの、それを対応してやってるっていうことなので、はいはいはい、まあそこに、まあ100年、200年どころか数百年ずっと、うん、まあ同じ人たちがこう生きてれば、うん、やっぱりそれなりの、まあ、技術と、まあ、それに合ったもので、こう、積み上げていくみたいなものはあるんだと思います、
ね。そうですよね。うん、まあ、10年、20年ですね。100年、200年、もしかしたらね、こう、代々やってたかもしれないですね。まあ、翡翠なんて先生、もうちょっと、あの、この、熊くんと話変わるけど、うん、あの、日本のその、糸魚川の、
で
しか取れない。
はい。
そうですね。
ですよね。そうそうそう。うん、あそこが、まあ、よく、有名な場所ですよね。
あの、まあ、さっき先生言われたけど、非常に硬い、加工が難しいという、
はいはいはい、
あの、まあ、石で有名らしいんですけど、はいはい、まあ、そんな硬い石でも、時間さえかければ、
そうです、そうです、そうです。
あんな、こうね、三日月浴衣に。
ね、あと穴を開けたりとか。
うん、いや、あのね、やっぱりこう、疑問がね、あって、その当時の日本人の技術はすごいんだとかね、あの、言われたりするらしいんですよ。で、よその、外国ではね、他の国では例がないって言って、翡翠を削るとかね、
うんうんうん。
だけど、まあ、確かにね、言われるように朝から晩までずっとね、何十日も何百日も削れば、うん、そりゃね、
うん、
形にはなりますよね。
そうですね。うん、もうだから、まあ、あの翡翠も、 例えば、まあ、糸魚川、行かれたことあります？
いや、ないんですよ。
まあ、あそこの川沿いっていうか、まあ、海とかですね、まあ、いわゆる、ちょっと、雨が降った、まあ、後とかにはですね、はい、流れてきたりはするんですけど、まあ、翡翠っていうのはやっぱり硬いので、うん、基本、塊としては、例えば拳台とか、まあ、小さくても、例えば、その半分とか、大体もこう、コロッとしてるんですよ。こう薄いとか、そういうふうには、こう、ならなくて、大体コロッとしてる。
塊
ですね。塊ですね。そっから、だから削り出すわけです。
ああ、そう
か、そうか。もともと、だから翡翠の形、いわゆる曲がった間の形をしてるわけで、はいはい、そっから一番緑色のこう翡翠の綺麗な部分を削り出して、で、そして、こう、曲がった状態にして、まあ、中心に穴を開ける。
はいはいは
い。いうことなので、多分、
じゃあもう相当時間かかりますね。
やってみろって言われたら、それも今の技術、鉄とかそういう工具を使わずに磨けって言われたとして、うん、どうだろう、1年で1個できるかな、あ自分が。もしやろう、やれって言われたら。
じゃあ一生かけてもね、何十個作るしか作れんっていうぐらいの。
ね
うん、
その気が遠くなるような作業ですね。でもそれを、やって、
やってたと。
ということですよね。
だから相当な権力を持ってる人があって、もうお前はそれだけやっとけと。
ああ、そういうことですよね。
もう何もせんでいいよ、他には、うんうん。ご飯も運んでくるから、とにかく朝からずーっと削っとけと、いうことでしょうね、きっとね。
まあそういう、ね、まあ削り専門職人というか、まあそういうところに、まあいろいろ、まあその当時の道具なんかも当然集まってくるでしょうしね。はいはい、こう削り粉っていうか、
こう。ね、何重にもって、前、うん、作業場があって、ふしゃふしゃふしゃふしゃ、まで、ね、
そうそう
やってたんでかもしれないですね。面白い。
まあ、荒削りから、その次の削りから、
工程があって。工程
があったかもしれないですよね。
まあ、仕上げる人とかね。
そうそうそう。
最初から、一番最初運んできたところを荒削りする人とか。面白い。
想像するのも面白いですよね。ね、なんかいろんなことを。
いや、もう確かに、ね、縄文人もね、うん、僕らと一緒ですから、ね、ほぼね。だから、ね、考えることは多分一緒やろうから、
ね、
確かに工程によってね、1班、2班、3班、4班に分かれ
る、うん。今で言うね、いろんな工程で。
6班まで来たらもう最後仕上げて、うん、磨く人とか、
うんうん、
だったかもしれない、
ね。グループではね、
うん、で、それぞれこう砂の硬さが、ね、大きさが違って。
で、どこの砂はいいとか、粗さとか、硬さとか、うん、まあそういうのも含めてですよね。
ああ、もうすごい、そうでしょう、きっとね。
はい。
面白いですね。いや、このね、遺跡から、まあ話がちょっとね、派生してきましたけど、だからまあ、不可能ではないということですよね。うんうん、こう。
と思いますね。うん、
時間をかければ。
止まるとき夢を
この間テレビでね、うん、三重町の話があってて、
うん、はい、大分の
、うん、そのね、火山の時に、言われてたじゃないですか、はい、土石流とかね、うん、来て、だからもう九州はみんなね、土石流に、うん、その当時、埋まって、うん、そこの方が圧力がかかって、
溶血業界が。
そうそう、ね、うん、上が溶血業界岩で、下のこう圧力がかかったとこが、円柱の。
中上節理。
中上節理になったと、はいはい。僕それ聞いて、あ、なるほどと思ったけど、うん、じゃあ、九州一円全部そうなってんのかなと。うん、ね、地下はもう中上節理で、上が溶血業界岩で、ね、
阿蘇の活動っていうのは7回とか、まあ、結構小さいの入れると10回ぐらいあったとか言われるので、まあ、その度に火砕流ってバーッと出るじゃないですか。でも、まあ、多かったり少なかったりするのと、その当時の谷を埋めるか埋めないかっていうの、うん、で、溶血病界間になるのと中上節理になるのは、やっぱりある程度の厚みがないといけないので、でそうすると谷、深い谷だと例えば上が溶血凝灰岩で下が、中上節理なんかも、
はい、重みがかかるところじゃないとね、
重みと熱ですからね、でそうするとあと薄くなっているところはもうあとは溶血凝灰岩だけだったり、あるいはもう火山灰だけだったりとか、まあ、そういうこう、構造が、はいはい、できちゃうということですよね。
谷になるってことはそこに、ね、川が流れて
る、ね、昔その時に流れてる、こういうところっていうのは、逆に言うとまた谷になりやすい。
そういうことですよね。だからまた削られて、
深いところで見えるので、中上節理が見えやすくなる。だから高千穂だとか、ああいうところも中上節理が元々。
なるほど。
尾根にはだから逆に中上節理はない。
ないですよね。
まあ、昔のそれを繰り返し。
もう、
よかったです、ね。
目が開きました、
ね。といったわけで、まだまだね、聞きたいことたくさんあると思うんですけれども、北野先生どうでしょうか、また次回に向けて。
いや、また、ね、ぜひ、伸び子に帰ってきた時には、は
い、
もう全然お忙しいからね。
いやいやいや、はい、はい、まあ、ぜひまた声をかけていただければ。
もうお願いします。はい、僕にはもう全然、ど素人ですけど、まあ、こういうな、ちょっとね、疑問にも、入り口にしか言いませんけど、こう深く解説していただくと、ますます、興味が。
そうですね。もう身を乗り出してなんか。
ますます、ね、また先生がお越しになるときには、ね、は
い
はい、また勉強してきますので。
はい、はい、こちらこそ。
いろいろ教えてください。
はい、こちらこそ何か、
本当に楽しかった。
材料があれば、いくらでも私の、まあ、理解の範囲の中で、
もう本当に。
対応できればと思います。
よろしくお願いします。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
片野先生、そして吉田教授、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
バスキースターズ。それは何ですか？この番組は医療法人、親和会、延岡共立病院の提供でお送りしました。